ミグルトラジオ。
さあ、この番組はがん専門医からヨーグルト屋に転身、神グルトを生み出した林和彦が腸から人生までみんなの相談に答えるラジオです。聞き手は私早川洋平が務めます。神グルトラジオ、今日もスタートです。さあ、ということで今日も神ラジやってまいりました。林先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日もですね、某神楽坂、ここ牛込ですね、馬込って言いそうになりまして牛込スタジオから、お届けしているんですが、前からちょっと気になってたんですけど、先生のね、こう冷蔵庫を開けるとこれ何入ってるんですか？これ今目の前に冷蔵庫あるんですけど、
まあ、ここ仕事場の冷蔵庫なんでね、別にいろいろ入れてるわけじゃないんですけど、常に入ってるのがオールブランと、ミックスナッツと牛乳ですかね。
これそうちょうど思ったんですけど、っていうかもう今日このまま本編に入りたい感じなんですけどね、まあ先生といえば、まあ、神グルト、神グルトといえば腸、腸活、腸内環境ってどんどん言っていく中で、こう、まあ、オールブランって確かにこうね、すごい体にいいみたいに、ここにも発酵性食物繊維とか腸内環境って書いてあったりね、あとミックスナッツとかっていうのは、なんかこう僕も健康に気を使ってるつもりなので、ナッツなんかね、いろんな意味でやっぱりちょっといいっていうのは分かるんですけど、そもそもやっぱり グルテンフリーとかってね、実はそれに近いことを結構やってて、腸漏れ、リーキーガットとかそういう言葉が先行していく中で、いわゆる普通のなんて言うんでしょう、グラノーラとか、コーンフレークとか、そういうのはもう本当は大好きなんですけどやめてるんですよ、もうこの5年ぐらいで。オールブランは、そうか、ブランって、ブランが、そう、小麦ブラン、ブランパンとかも聞いてて、これでもブランパンなんかいいって言ってくれ、これ小麦だしどうなのかなと思いつつ、先生が冷蔵庫に入れて、さっきもちょっと手につまんで食べてたんでまあその辺も含めて今日ちょっとこれオールブランどうこうって話だけじゃないですけど、グルテンも含めてなんか先生この辺り教えてもらいたいなと思って、
まあ、そういうとこってほらこう健康オタクの人たちはすごい好きな情報じゃないですか、グルテンフリーとか今もう大流行りじゃないですか。
好きだけど本当はどうなのってやっぱみんな思ってると思いますよ、
グルテンフリーっていうのは考え方としては間違いではない、ただそれは一部の人にとってっていうのが前提が入るんですよね、その日本人でグルテンに本当に極端に弱いその体質の方っていうのは、もう病名がついてるんですけども、そういう病気の方っていうのは頻度は決して多いわけではない、特に欧米に比べると本当に数分の1なんですよね、でその最初グルテンフリーが問題になったのは、そのグルテン不耐症って言いますけども、グルテンにこう耐えられない人、もう下痢を起こしたり頭が痛くなってるとか、もうなんかもう全身倦怠感があるとか、そういう人たちにはそのグルテンをない方がいいと、ただそこまで病的な人っていうのはもう 1% とか、そういう以下の話ですよね、そうなってくると一般の人たちにそれが通用するかっていうと、そこは考える必要ないと私は思うのね、でそれよりもその腸活の基本のところで、食物繊維ってなんだみたいなところの前に言ったことがあるかもしれないんですけど、食物繊維っていうのは炭水化物のうち、人間が人が分解できるものを糖質といい、分解できないものを食物繊維というと、
そうか、ありましたね、
やりましたよね、で食物繊維にも2種類あるっていうのも話しましたっけ、これまだ言ってなかったっけ、
もう最近忘れっぽくて怒られそうですけど
食物繊維にも2種類あるんですよね、水に溶けるやつと溶けないやつ、でそれを水溶性の食物繊維と不溶性の食物繊維って分類をするんですけども、その皆さんがなんとなくイメージとして、不溶性の食物繊維という言葉から思いつくのは、どちらかというと不溶性の食物繊維なんですよね、要するに繊維繊維したような感じ、この、 オールブラウンなんかに含まれるふすまみたいなものとか、ごぼうとか、なんかいかにもこう筋張ったもの、
繊維って感じですね、
繊維ってやつ、そういうのは、不溶性食物繊維であることが多い、一方で水溶性食物繊維というのは水に溶けちゃうので、食物繊維と思われないことが多いんだけども、実際にはいろんな種類があって、平たく言うとこうぬるぬるっていう感じのやつですよね、 なんかこうキノコとか海藻とか果物なんかでヌルヌル系の部分ですよね。でそれぞれ働きは違います、はい、で便を作る便のいわゆる傘とかの量を作る働きは不溶性の食物繊維のが多い、
はい、
そして例えばその血糖を吸収するのを抑えたりとか、うん、便をこう水分を含ませて滑らかにしたりとか、うんうん、なんとなくそれ自体が健康効果があるようなもの、はいはい、でもしかも腸内細菌の餌になるどちらもね、
うん
うん、あのそういうものが水溶性の食物繊維、はい、で日本人って日本食って基本的にはこの食物繊維って他の国々に比べるとやっぱりたくさん取ってる民族なんですよね。だけど、はい、強いて言えば不溶性の食物繊維より水溶性の食物繊維のが足らない、
うん、
日本人に不足してるのは通常は不溶性の食物繊維じゃなくて水溶性の食物繊維、
はい、
さっきのヌルヌル系が足らなかったりするんですよね、
はいはい、
だからあのカミグルトンにも食物繊維は入ってるけどもカミグルトンの食物繊維は水溶性の食物繊維です、うん、でカミグルトンの滑らかさも提供してるのも水溶性の食物繊維、
うんうん、
だけど例えば自分の食生活なんかがちょっと偏っちゃった時とかで、うん
はいはいはい、
で便の調子がいまいちだななんていう時に、うん、そういう時に例えば不溶性の食物繊維っぽいもの取ってないなとだからもう野菜とか、
うん、
取ってないな最近みたいな時に私はこのオールブランボリボリって食べちゃうんですよね。
なるほど。
そうするとその不足していた不溶性の食物繊維が来る、うん、だけどそれだけで解決便秘がなくなるっていうわけではなくて
そこですよねいつもの話、うん、
あのオールブラン食べてれば便秘はへっちゃらって人は大抵自分の食生活の中で水溶性の食物繊維も十分取れてるんですよね、
うん、
両方とも取るっていうところがやっぱり必要なのでだからそれはあの本当個人によって違うと思うんですよね。
そうですよね、
うん、私はあのどちらかというとずっとまあ神さんの影響もだ神さんとっても日本食派なので、
はい、
いわゆる日本食っぽいものを毎日作っていただいて食べてきたわけだけど、
うん
う
ん
う
ん、
そうすると古来の日本食っていうのは不溶性の食物繊維を割と十分含んでるんですよね、
うん
うん、だから本当それが多分日本人 の, その健康寿命の長さみたいなところにつながってるのかなと思います。
そうすると、不溶性と水溶性今まだごちゃごちゃしてるんですけどもう一回まとめると一般的に何でしょう、筋張ってる、
うん、
分かりやすい食物繊維みたいな、うん、ごぼうとか、うん、そういうものが、
うん、
不溶性、
不溶性
でキノコとか、
うん、
そういうちょ
っと海藻とか
オクラとかもかな、
ぬるぬる、そうだね、ぬるぬるしてる系のものが水溶性、
はい、水溶性、
はい、統計上、はい、ちゃんとそういう研究した人もいて、はい、日本人はやっぱり水溶性の食物繊維が足らない、
水溶性ですね。
そう、
うん、
だからその、うん、海藻とか、
はい、
こんにゃくとかキノコとか
ちょっとキノコとかね取ってそうな気しますけどやっぱり取ってない。
そうだね、でも毎日キノコ食べる人いないでしょ、
はい、なめこの味噌汁好きだけど毎日は飲んでないですよねそうかで、うん、でもすいません僕が頭がついていけてないですけどでこのオールブランは不溶性、
不溶性メインはあのこういうふすまと言われてるような、はいはいはい、どちらかというとあの玄米の外皮みたいなと同じような小麦の外皮みたいな、うん、皮ごとみたいな部分ですよね、
はいはいはい、
これがブランですよね。
あ、でも確かにそうか、だから変にそうですね糖質とか意識しすぎてるとその逆に僕水溶性はすごい取ってるんですけどなんかあんまりこう米とかもあんま食べない、最近戻しましたけど食べないし、だそうすると逆に不溶性が足らなくて水溶性ばっかりだと逆に便が水っぽいとかそういうのもあり得るんです。それはあんまりまた関係ない、
水溶性
の食物繊維は豊富に取ってる
と
で不溶性が実はあんまり取ってないと
傘がつきにくいかもしれないですよね、その量ができなくてっていうのは、はいはい、だからでも大抵はだからもう何回も言うけど不溶性の方が取ってるので、
はい、
ちゃんとバランスよくすると、うん、いい便がつるっと出ると
ってことですよね、
うん、だからうん、お医者さんなんかでもこう、うん、オールブラン食べれば大丈夫ですよって人が私何人も会ってきたんだけど、うんはいはい、いや自分はもうオールブラン食べても全然ダメだったから、
うんうん、
いやそんなことないでしょうと思ってきたんだけども、うん、そのメカニズムから考えるとそういうことなんだと思う、うん、普段食事で不溶性が足りてる人は、うん、オールブラン食べてもしょうがないんですよ
ってことですよね。
そう
だからやっぱり元の話に戻りますか、オールブランが神とか当然そういうことではなく、
なく、うん、でもやっぱりいろんな食材をきっちり良い、うん、腸活に良い食材はバランスよくいろんなものをちゃんと取るのが重要、うん、それはあの食物繊維って一点だけじゃなくて、うん、他のミネラルとかビタミンとか、うん、他の栄養素も含めてやっぱり食事を偏らせるのは危険ですよね、
うんうん
うん、そういう意味で本当のベジタリアンとか本当にいいのかよみたいなところまで行っちゃいますけども、
いやなんか本当にね回り回ってなんか本当ど何か一つだけっていうのはやっぱりちょっとそれ疑う必要がありますよね。そうか、じゃあ先生はそんなわけでオールブランと、まあ、ミックスナッツはなんか、まあ、シンプルにちょっと小腹空いた時とかですか、まあ、これも食物繊維入ってるでしょう。
食物繊維も入ってるし、うん、ミネラルも入ってるし、うん、そのいわゆる脂肪のいい脂肪みたいのも入っていたりするので、
う
ん
う
ん、まあ食べ過ぎたらもちろん何でもよくないと思うんですけど、ね、うんうんうん、小腹が空いた時、もともと私外科医なのでお昼食べないんですよ、
は
い、
それは時間がないってことですか。
そう、もともとね食道外科医だったので、うん、朝オペに入るともう夜まで出てこないんで、昔の食道外科って、
はいはいはいはい、
あれってね不思議で慣れちゃうんですよ。お腹も減らないし、うん、トイレも行かないんですよね。
へ
ー、どうしてあれが慣れちゃうのかよく分かんないんですけど、
体がその仕様になっちゃう、
体がその仕様になっちゃう、はいはいはい、もう立ってるだけでも例えば8時間10時間大変じゃないですか、うんうん、でもその8時間10時間立っていながらもうご飯はもちろん水も飲まないトイレも行かないっていうのに毎日やってたら昼ご飯を食べるという習慣を失ってしまうわけですよね、はいはい、そうすると食べると調子悪くなっちゃうんですよね。
逆にな
んか眠くなっちゃったりだるくなっちゃったりして、これ食べない方がいいんじゃねえと思ってから、うん、本当基本、まあ、今日もそうだけど、はい、お昼ご飯食べてないです。
そうか、じゃあまあ ね、それはあの皆さん食べない方がいいってことではないですけど、
す
まあね、そういうのも含めて人によるというところ
で、
はい、
うん、そういう時にあの小腹がでも空く時ももちろんあって、うんうん、そういう時にちょこちょこっとつまむのがこのミックスナッツだったり時にブランだったりするってことですよね、はい、どうせ食べるならそういうなんとなくそれこそ あなたじゃないけども、はい、なんかこう体にちょっとでも良さそうなもの食べようと思ってるのかもしれないです。
恐縮ですけど、あでもいいですね。いつもナッツとかこう忍ばせてるんですけど、ちょっとオールブランは忍ばせてもいいかもしれないですね。はい、ということでお話を伺いました。
教えてカミグルト。
さあ教えてカミグルトということで、まあ、僕もねカミグルト食べさせていただいても2ヶ月ぐらい経ってますけど、つくづく思う、そしてありがたいのがこう届いた時に、普通、まあ、買ってきたらヨーグルトってね賞味期限どうなんでしょう、普段あんまり見てなかったので1週間とか10日ぐらいなイメージありますけど、うん、これ紙グルト届いたタイミングもいますけど1ヶ月ぐらい、ひょっとしたらもっとなのかもしれないですけど、長くないですかって。なぜ
基本的には出荷する時に6週間の賞味期限をつけてるんですよね、1ヶ月半、
はい、
これやっぱりあの他のヨーグルトと比べると圧倒的に長いと思うんですけれども、いろんな理由があって、うんうん、まず一つは、はい、まあ、ちょっと偉そうに言わせていただくと外科医が作ってるってところ、
はいはいはい、
そうするとやっぱり清潔思想みたいなのを徹底させていて、カミグルトってこれまた非常にある意味不評なんですけども、ガラスの瓶とブリキの蓋、
はいはい、
で1個2個の時はそれこそナッツ入れるのにいいですとかピクルス入れるのにいいですって言ってくださるんだけど、これが定期購入で5個10個になってくるともう邪魔くさくしてしょうがないと。で重いし、
うん、
もう溜まってくると邪魔だし、
うん、
なんとかしろと再生しろとか回収しろってお叱りはたくさん受けるんだけども、うん、別にあのデザインだけでガラスの瓶とブリキの蓋にしたわけではなくて、自分なりにやっぱりいろいろ思想もあるわけですよ、はい、その一番重要なところが滅菌なんですね、
うんう
ん、カミグルトにはねヨーグルトを作る菌とそれ以外のその機能性を発揮してくれる菌と別々に入ってるんですけども、うん、はい、ヨーグルトを作る菌は割と丈夫なんですよ、うん、で世界中でこうもちろん何十種類もあるんだけども、はい、広く使われてたりするんですよね、うんうん、だからある意味こう生存競争なんかにも強い、うん、だけど私が使っているこう製薬会社から購入しているような菌たちっていうのはすごい弱いんですね、うんうん、ちょっとでも雑菌いたりすると負けちゃったりする、はい、ですごくこう発酵の時間とか温度設定も何段階も変えたりして複雑なんですけれども、 全く消毒がしていないっていうか、滅菌できてない容器で紙グルトを作ろうと思うとできないんですよ、
うん、
雑菌の方が勝っちゃう。
そうなんだ、
うん、もう乳酸菌の働きで pH 自体は下がっていくんだけど、うんうん、そうすると雑菌が繁殖はできないんだけども、はい、有効な菌も一緒に死んじゃってたりするんですよね、うんうん、雑菌との戦いで、うん、だからまずは作る時にうちのヨーグルトはガラス瓶とブリキの蓋をもう熱消毒してるんです、はい、もう専用の熱消毒器に入れて、はいはい、もう菌とか一匹も住んでない状態にして作り始めます、
はい、
うん、まずそこが行ってね、はい、そうすると雑菌がまず入る余地がないと、うん、でもちろんその作っている工場、皆さんにリーフレットパンフレットをお入れしてるけども、うん、写真見ていただくととても食品工場には見えないと思うんですよ。すっごいこう実験室みたいな感じ、うん、実際その作ってくれているのは薬剤師だったり、
はい、
オフィスの看護師だったりして、うん、医療職が中心になって作っていて、
うん、
すっごい清潔環境で作ってくれてるんですね、はい、それも一点、
うん、
でもう一点はヨーグルトがその pH がやっぱりこう下がって 4.2 ぐらいまで下がってくると、はい、食中毒を起こすような黄色ブドウ球菌とか、
うん、
住めないんですよね、
はい、
だから今賞味期限は6週間でお出ししてるんですけども、うん、実は半年経った商品にも雑菌もカビも生えてきてないんです
実は
実は
すごっ。
ただもう冷静に考えた時に賞味期限半年のヨーグルトって喜ばしいかっていうとちょっと気持ち悪いじゃないですか。
ていうかもう一般的なもう今までの人生で生きてきてちょっと考えられないですね、
うん、
イメージ的には。
時にですねお客さんの中ですごい凝り性な人がいて、うん、3ヶ月ぐらい熟成してから食べてますとかいうやめてくれよっていう人がいるんですけど
熟成ヨーグルト
さすがにそれまでいくらそうやって制限作っても、うん、やっぱりバリエーションは出てきてしまうので、うん、なんかが手落ちの時には、うん、そんな3ヶ月も半年も持たないかもしれないわけですよね、はい、うん、だからやっぱり安全期を取って6週間、はい、
うん、
それでも他のヨーグルトに比べたらはるかに長いと思います、
うんうんうん、すごい。ということで紙グルトのですね賞味期限謎に謎というかね秘訣について伺いました。ということでこの紙グルト、紙グルトで検索いただくか、まあ、神楽坂乳業で出てくると思います。ぜひですね通販で買えますのでこちらチェックしてください。さあエンディングのお時間です。神グルトラジオ神ラジは、皆さんと一緒に作っていくラジオです。健康のこと人生のことどんなご相談でも大歓迎。ご質問は番組概要欄のフォームからお送りください。採用させていただいた方には、神グルトをなんとプレゼントさせていただきますのでぜひぜひご応募ください。そして実はこの、ポッドキャストテキスト版をニュースレターで読むこともできます。番組の内容をじっくり読み返したいとき、通勤中や休憩時間にもぴったり。しかも登録は無料です。ここでしか聞けない特典音声もご用意しています。ライブ配信イベント情報神グルトの最新ニュースもお届けしていますのでぜひご登録をお願いします。そして先生、催事情報ということで、
あ、そうそう、はい、この放送日、放送開始日11月10日ですけれども、はい、11月の11日から、16日までですね、京都の伊勢丹様でやっぱりポップアップ出店をいたします。私も全ての行っておりますのでぜひぜひ実際に会いに来てください。いろんなお話が直接できると思います、
はい、ぜひね林先生に、そして神グルトに会えるチャンスですね。ぜひ、お越しいただけたらと思います。そしてこの番組は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTube 各プラットフォームでお届けしています。チャンネルの、フォロー登録ぜひお願いします。YouTube、はですねチャンネル登録者50人もう超えてればいいと思いますし超えてると思うんですが50人を超えないとライブ配信ができませんのでぜひ今後のためにも皆さん登録をお願いできたらと思います。聞き逃しもありません。神ラジは、毎週月曜日、朝配信予定です。ぜひ次回も楽しみにお待ちいただけたらと思います。ということで林先生ありがとうございました。
ありがとうございました。